イエス様はいつも私たちと共におられます。今の賛美歌にもありましたように、マラナタ、主イエス様来てくださいと私たちが祈るならば、すぐにいつでも主は私たちのそば近くに来てくださいます。イエス様がいつも私たちと共におられるというのは聖書の約束です。しかしイエス様が共におられるとどうしてわかるのでしょうか。それは感じられるものなのでしょうか。時には姿が見えたり声が聞こえたりするものなのでしょうか。仮にもしイエス様が今私たちの目の前に目に見える形で現れたとするならば、私たちは誰でもすぐにそれがイエス様だと分かるのでしょうか。ましてや目に見えない霊的な状態でご臨在されたとすればどうでしょうか。日々の生活の中で私たちはもしかしたらイエス様に気がつかずにその前を素通りしてしまっているということもあるのかもしれません。興味深いことに、聖書の中にも目の前に現れたイエス様が分からなかった二人の弟子の物語が出てきます。彼らは私たちとは違って実際に何度もイエス様とお会いしたことがありました。それにもかかわらずその時二人にはイエス様が分からなかった。なぜイエス様が分からなかったのか。聖書は二人の目が遮られていたと書かれてあります。では一体何が二人の目を遮っていたのか。これが重要なポイントなのです。というのは、彼らと同じ理由で私たちも目が遮られてイエス様が分からなくなることがあるかもしれないからです。しかしそれよりももっと重要なことがあります。それはやがてこの二人の弟子たちは目が開かれてイエス様が分かるのです。このことは同様に私たちも突如目が開かれてイエス様が分かるようになるということを物語っています。一体何が二人の弟子の目を遮ってイエス様を見えなくさせ、また一体何が二人の目を開かせてそこに主がおられることを分かるようにさせたのか。これが今朝のテーマです。聖書朗読していただいたルカによる福音書の24章13節から、ここをもう一度お開きいただきたいというふうに思います。時間の関係上もう一度読むことができませんけれども、この場面から、学んでいきたいと思っております。まずここにエマオへ向かう二人の弟子が登場します。彼らの足取りは重く、がっくりと肩を落としながら歩いていました。それは愛する主が十字架で殺されてしまったからです。二人はすべてを捨てて主に従ってきました。そしてすべての望みをこの方に置いていました。信仰も希望もなくなりそうになりながら、彼らは深い悲しみと絶望の中にあったのです。するとそこへ復活されたイエス様が近づいてこられたのです。しかし弟子たちにはそれが愛するイエス様であることが分かりませんでした。それはあまりにも悲しみが大きく、あまりにも絶望が深かったからです。二人の弟子の目を遮っていたもの、それは深い悲しみと絶望でありました。私たちも信仰を持っていてもですね、あまりにも辛いことや悲しいことが起こると、あるいは深い絶望の淵に追い込まれたりすると、イエス様が見えなくなってしまうことがあるのです。 不信仰だと言われれば確かにそうかもしれませんが、しかしそれが人間というものなのです。悲しみや絶望が私たちの目を遮って、まるで神様に見捨てられてしまったかのように感じさせることがあるのです。しかしその時にですね、私たちが知らなければならないのは、失意の中の二人の弟子たちのもとにイエス様が近づいて来られたように、悲しみと絶望のうちにいる私たちのもとにもイエス様自ら近づいて来られるということです。エレン・ホワイトはこう解説しています。イエスは二人の弟子を慰めたいと熱望された。イエスは彼らの悲しみをご覧になっていた。あんな屈辱を受けたこの人が果たしてキリストだろうかという思いを彼らの心に起こさせる矛盾と困惑に満ちた考え方をイエスは理解された。彼らは悲しみを抑えることができないで泣いた。イエスは彼らの心が愛によって主につながっていることをお知りになり、彼らの涙を拭いて喜びに満たされるようにしたいと望まれた。悲しみを喜びに変えるために主なるイエス様は近づいて来られるというのです。その方法はご自分が今もなお生きているということを、そしてすぐそばにおられるということを知らせることによってでありました。しかしそのためにイエス様は、ほら私だよと栄光に輝くお姿で二人の前に現れたりはしませんでした。そうではなくて、聖書を最初から解き明かすことでご自分がキリストであるということを示そうとされました。イエス様は彼らに奇跡ではなくて聖書から理解してもらいたかったのです。聖書はすべてご自分のことを証ししているということを理解させようとされたのです。旧約聖書のいろいろな犠牲制度も預言の言葉もすべてご自分について証ししているということを悟らせて、これらのものの上に彼らの信仰を築く必要があったのです。二人の弟子たちは聖書の解き明かしを聞いていくうちに、だんだんだんだんと心が燃えてくるのが分かりました。聖書が正しく解き明かされるにつれて、失ってしまったかのように思えていた希望の光が再び灯って、その輝きがどんどん増していくのが分かりました。ある教会でのことです。地区の牧師たちが集まって会合を持っていました。休み時間に入ったとき、一人の教会の青年が中に入ってきて、その牧師さんのところにやってきて、先生、教会の役員を下ろしてもらいたいんです。そのように願い出たのです。そのときそれを聞いたその牧師、また会合に集まっていた他の牧師さんたちも、口を揃えて同じことを言ったというのです。それはどうして辞めたいのですかでもなければ、何があったのですかでもありませんでした。一言、あなたは最近デボーションを持っていますかというものでした。デボーションというのは聖書を読んで祈って神様と一人交わる時間を持つということですけれども、そのような時間をちゃんと持っていますかとこの青年に尋ねたのです。いや最近ちょっと忙しくて、そのように言葉を濁す青年に、この牧師は、じゃあ3ヶ月デボーションをやってみてください、その後役員の仕事についてももう一度話し合いましょう、それから3ヶ月して牧師はその青年に、役員の件どうしますかと尋ねると、こんな素晴らしい神様の働きをやめるはずがないじゃないですかと即答が返ってきた。二人の弟子たちが復活されたキリストによって御言葉を解き明かしてもらううちに、心が燃えてきて悲しみが 喜びに変わっていくのがはっきりと分かりました。まさにこれと同じ経験を私たちも今経験することができるのです。そしてその御言葉の体験を土台として信仰は築かれていく、私たちの信仰は成長していくのです。二人はイエス様から聖書の解き明かしを聞いていくうちに、もっと聞きたい、もっと知りたいという思いでいっぱいになっていきます。そして一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと無理に引き止めるのでありました。この無理にということが重要なのです。神様の真理に飢え渇く貪欲さが私たちには必要なのです。もし彼らが無理にイエス様を引き止めなかったならば、彼らは旅の道連れがよみがえられた主であることを知らなかったことでありましょう。教会で良い話を聞いて感動しても、もう一歩先に進むことをせず、結局救い主がわからないで人生を終えてしまう人はたくさんいるのです。エレン・ホワイトは続けてこう言っています。キリストは誰にも交際を強制されない。彼はご自分を必要とする者と交際される。彼はどんなに貧しい家にも喜んでお入りになり、どんなに癒やしい心も励まされる。しかしもし人間が無関心で天のお客のことを考えなかったり、一緒にいていただきたいと願ったりしなければ、イエスは通り過ぎておしまいになる。こうして多くの者が大きな損失を被るのである。千葉の三育学院で1週間、祈祷集でお話しした時、夜の集会の終わり時間は8時までにきっちり終わってくださいというふうに言われていました。それで、かなり時間を意識しながら話しました。途中しりきれになってしまうこともありました。でもある時、その晩の話がどうしても途中でやめることができずに、8時を若干過ぎてしまったので、時間を少しオーバーして申し訳ありませんでしたと、謝ったのでありました。そうするとですね、集会が終わった後、ある学生が私のところに来てこう言いました。先生、時間なんて気にしないでください。私たちはもっと先生のお話を聞きたいのです。このように言ってくださったのでありました。これは本当に嬉しい言葉でした。神様の言葉に飢え渇くとき、もっと話を聞きたい、そう思うのは自然なことです。キリストは飢え渇くものは幸いであると言われましたが、霊的な飢え渇きを、御言葉を知りたい、もっと真理を知りたいという飢え渇きを持つならば、大いなる喜びの発見へとつながっていくに違いありません。二人の弟子に引き止められたイエス様は一緒に宿に入っていきます。そして食事の席に着いた時、パンを取り賛美の祈りを唱えて、それを先二人の弟子にお渡しになりました。二人の弟子はびっくりするのです。その行為は主イエス様がいつも自分たちにしてくださっていたのとそっくりだったからです。彼らはもう一度この旅人をよく見ると、その手には釘跡がはっきり見えました。その瞬間、二人の目が開けて、この方はなんとイエス様だと、死からよみがえられたのだと分かるのです。彼らは立ち上がって主の足元にひれ伏して主を拝もうとします。その瞬間でした。イエス様のお姿が彼らの目の前からすっと消えていったのでありました。二人は顔を見合わせてこう言います。 みちみちお話をし、お話になったとき、また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心の内に心の中が燃えたではないか。二人の弟子が、それがイエス様であると分かったときに、イエス様はすっと消えて見えなくなってしまったのはなぜでしょう。まあ、おそらくそれは、主なるイエス様は生きておられて、いつも共にいてくださるということが分かればもうそれで良いからです。 主はいつも、私はあなたと共にいると言われます。これが分からなくなると不安になったり苦しくなったり悲しくなったりするのです。しかし主が共にいてくださることが分かったときに、不安も恐れも消え去って解放されて、喜びと平安が湧き上がります。それで十分なのです。イエス様がパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちにお渡しになると、その瞬間二人の弟子の目が開かれて、目の前におられるお方がイエス様であることが分かりました。これはですね、このような一連の行為をイエス様はいつも繰り返し繰り返し弟子たちになさっていたということが分かります。だからその懐かしいお姿を見て、それまで分からなかったイエス様が二人にははっきりと分かったわけです。そこで一つ問いかけてみたいのは、皆さんにはイエス様との関係において、いつも繰り返し繰り返し行っていることがありますでしょうか。それは何も大きなあるいは奇跡的なことである必要はありません。日々の生活の中でいつも繰り返し行っていること、例えば毎日同じ時間に同じ場所で祈ったり聖書を読んだり、あるいは大好きな賛美歌を口ずさみながらイエス様を瞑想したり、あるいはこの毎週の教会の礼拝も大切ですよね。この教会に向かいながら神様を賛美しながらこの教会に向かってくる、そういう毎日のあるいは毎週の同じイエス様との関係を深めていくことの繰り返し繰り返しがですね、悲しみと絶望と苦しみの中にあったときに、それでもなおいつも聖書を開くように、いつも祈るように、いつものようにはもうできないかもしれないけれども、でもそれでもうめくようにイエス様にのお名前を通して主なる神様に祈っていくときに、パッと目が開かれて、その悲しみの中にあってもなおイエス様は共にいてくださるということがわかる、そういうことではないかなというふうに思うのです。実際そのような体験をなさった方も多いのではないでしょうか。そしてこのパンがイエス様ご自身のお体を象徴していることから、イエス様が弟子たちにパンを裂くときに、それは単に食事を分け与えたのではなくて、イエス様ご自身を弟子たちに与えているのだという思いで分け与えておられたのだろうというふうに思われます。それゆえに弟子たちもイエス様がパンを裂かれるその姿の中に何かを感じ取っていたに違いありません。そしてこれから私たちはですね、このイエス様が弟子たちになさったのと同じことをこれからするのです。イエス様のお体を象徴するパンと、それに加えてその血潮を象徴するブドウジュースをいただきます。キリストの命をいただくということです。二人の弟子たちの目が開かれて、それがイエス様であったということがはっきり分かったように、私たちも一人一人のすぐそばにイエス様がおられるということが分かるように祈り求めつつ、この式典に臨みたいというふうに 思います。その前に、先足式、互いの足を洗い合うということをいたします。これはお互い謙遜な思いを持って、また罪の告白をし合って、そのような意味合いを込めてこの式典にの先足式をいたします。そしてその後またこちらに戻ってきて聖餐式に移ります。この聖足聖餐式はすでに信仰をお持ちの方に与えられている式典でありますけれども、今ここにおられる方の中でイエス様を信じていきたい、イエス様を信じてこれから共に歩んでいきたいという願いを心の中にお持ちの方は、まだバプテスマを受けていなくてもですね、この式典に預かることができます。しかしこの先足聖餐式は厳粛な思いを持って加わるべき式典でありますので、まだイエス様のことがよくわからないということであれば、この場で見学していただければというふうに思います。それではいつものように分かれていきたいと思いますけれども、初めての方もおられると思いますので、ぜひご案内していただければというふうに思います。